FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんにはまた春のいろんな行事が残っているかもしれません。そろそろ散歩に出てみられてはいかがでしょうか。僕も今日は少し足を伸ばして、カヤン道から上に登っていく黒川古文化研究所にやってまいりましたよ。新しい緑、新緑、緑一色に包まれていますし、からこの黒川古文化研究所は随分この眺望のいいところに建っていまして、2階に展示室があるんですけれど、そのロビーから外へ出られてベランダに出ることができるんですね。でそこから見ますと、まあ、大阪湾が一望になっている。でも本当に神戸から、大阪平野までずっとこう首を振って見渡せるというふうなところですし、足元のお庭がまた綺麗なんですね。それこそ先ほど申し上げました新緑、緑と、それからその中にちらちらとこう咲き続けているツツジのピンク色、とってもうまくマッチしていまして、それらが整備された庭の中でお互いにこう美を競っているというふうな感じで、これをわざわざ見に来られる方もいらっしゃるようで、ロビーに置いてある来られた方、来館者の感想文を書くノートなんかが置いてあるんですが、そこにもこの景色が忘れられないとか、またやってきましたこの景色を見るためにとかいうふうなことが書かれている、それほどまあ美しい博物館なんですね。こちらでは春と秋に定期的に収蔵物の展覧をなさっているんですけれど、今回は春の特別の展覧会、黒川古文化研究所の名品展と名打たれて117回の展覧会やというふうにチラシに書いてありました、まあ、これを拝見しようと思ってやってきたわけです。でここでは今回は中国古代の、まあ、青銅の貨幣、まあ、古いお金ということですね。それここの一つ収蔵品の特徴でもあるんですが、もうたくさんの古い貨幣をお集めになっている。それからもう一つは広い、これも日本と中国の絵画の収集品もたくさんあります。それからもう一つ特徴なんですが、刀剣ですね、刀とそれらを飾る刀装具、刀に飾りがつけてありますそれらの刀装具もたくさんあるんですけれど、それらの3つの特徴をもう全部今回は出そうやないかという狙いらしいですね。それぞれに名品が並べられている。研究員さんが3人いらっしゃるんですが、3人にそれぞれお話が聞けたらなと思ってやってまいりました。まず僕いつも刀剣とか絵画とかに目がいって、普段はこう素通りすることが多かったんですが、今回は中国のお金、古いお金が出ていて、それについての説明も詳しくされているということです。そこから始めてみたいなと、拝見していきたいなと思いました。石谷さんという学芸員さん、これを担当していらっしゃると聞きました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石谷さんはこういう貨幣のことご専門。
貨幣の専門というわけでもないんですけど、はい、まあ、中国の古い時代のことを研究しておりまして、
全般について
貨幣はその中の一つのテーマとしております。
で今回それをこう転換させていただいてるんですけれど、
はい、こちらでは、10年以上こういった古い時代の貨幣というのは、展覧会に出していなかったみたいですの で、
そうです。
今回私が黒川に入って2年目になるんですけれども、はい、まあ、私が入ったということで久々に出してみようかなということで
思われた、
はい、
なるほど。 ね。これだけまあたくさんの貨幣がここには収蔵されているんです。一番古いものというと西暦でいうとどれぐらいのものがありますか？
西暦でいうともう紀元前の500年ですとか600年ですとかそれぐらいのものからになりますね。
うわ、すごいものがあるんですね、
はい、
今回はそれにふさわしいものが出されてるという、
はい、
それ
今回は、はい、できるだけ古い時代のものを出そうというふうに考えまして、出しているものは基本的に紀元前のものということになります。
そうですか。でも逆に言うとその頃から貨幣というのは、まあ、自分の持っている宝物と必要なものと交換してもらうというための道具でしょ、いわば。
そうですね。当時の貨幣は、青銅という材質で作られておりますので、はい、銅というもの自体に価値があったということで、当然衣類ですとか食料ですとか、はい、そういったものとの交換が可能であっただろうと思います。
じゃあこちらで今回出ているものは青銅の貨幣の、まあ、一番始まりから割り方近代にこう近づいてくる貨幣というものの歴史を、品物を実際に見てもらいながら説明しようと、そういうことですね、
はい、
これ以前その青銅の貨幣以前の、まあ、お金といいますか貨幣とに変わるものというのは例えば、我々ちょっと話で聞いてるのでは貝殻とかですね、綺麗、はい、な玉とかですね、はい、石の綺麗なものとかです、
はい、
なんかそういうものを自分は宝物として持っていて、はい、でそれを相手の人に渡してその代わりに、お芋ちゃんちょうだいお米ちょうだいとかですね、
はい、
いうふうなことになった、まあ、いわゆる物々交換の代表的なものといいますか、それが、まあ、貨幣の元やというふうに聞いたことがありますが、
はい、おっしゃる通りでして、うん、やはり貝というものが、中国では古くから、まあ、貨幣にあたるようなものとして使われてたと言われてまして、
はい、
でやはり貝というのもなぜそれが、そのように用いられたかといいますと、うん、やはり中国の内陸部ではなかなか手に入らない、貴重なものだったわけです ね、
はい、そういう貴重なものとして、まあ、この青銅が、まあまあ、中国全体の中で貨幣として採用され始めた、
はい、
いうことですね。
銅というのは、当然鉱山から取ってくるものですけども、はい、その銅の鉱山の場所も限られておりますし、また、その銅の鉱石を取ってきた後でそれを冶金する冶錬する技術というのも当然限られた人だけが持っていたものですので、貝に代わる貴重なものとして銅が用いられ始めます。
真ん中に陳列ケースがありまして、その陳列ケースに並んでいるものがちょっと拝見していきたいんですが、これが、まあ、貨幣になったものということで考えてよろしいですか？
はい、皆さんも、学校の教科書なんかでも出てくるのでご存知だとは思うんですけれども、はい、半量銭という、
はあ
はい、秦の始皇帝の時代を中心に使われた貨幣、
秦の始皇帝の頃って何年ぐらいなんですか？
秦の始皇帝の時代というと大体紀元前の200何年という時代になりますので、
はい、その頃にこれが使われていた。
そうですね、我々も普段目にするような丸い形の、まあ、銭ですね、これがもう、はい、使われているということです。
いやそうですか、まあ、それについてこれ一つずつ並べながら、あ、何点何グラム目方が書いてあるんですね、はい、それが値打ちだったわけですね。
そうですね、銅のやはり重さというのが、うん、その価値を決めていたと思います。
そうですか、まあ、こういうものが貨幣、丸い形の貨幣の、まあ、最初だったと言われている、
はい、
まあ、ここまでに長い歴史があったわけですよね。
そうですね、
こんな形になるまでに、
はい、
それをこれからちょっとぼちぼち、
はい、ぜひ
聞かせていただきたいと思いますが、今度は別のケース、このケースはまた全く違う、これ貨幣ですか？
はい、そうなんですね。まずこれが貨幣だとはなかなか思い難いような形をしていますね。
思いませんわ。口でお伝えするのも難しいですけれども、畑で使う桑の一番先についている桑の部分、まあそれには木の枝がついてるわけですから、その木の枝の部分、差し込む部分があったりいうふうな形に見えます。
はい、おっしゃる通りでして、はあはあ、この形はもともと農具だっただろうと想像できます。はあ、
そうですか、
はい、ソケットの部分ですね、木の
柄
を差し込むソケットの部分が残っていて、まだ立体的な形をとどめています。
一辺が3センチから5センチぐらいのもので、だいたい2体の大きさですね。
大きさもそうですし、重さもだいたい20何グラムとか、割と近いところで 揃っています。
ということは墓って作られたんですかね。
そうですね、もともとのその銅の材料を、はい、測っていた可能性というのがあります。
そうか、それでだからこれ一つでいくらの値打ちというふうに物と交換するときに言えたわけですね。
そうですね、ある程度重さが決まっていればいちいち測らなくてもいいわけですね、う
ん、これは何と呼ぶんですか。
これは一応農具の時に漢字で布と書いて布と呼ばれている農具がございまして、
中国で使われていた布という農具があったんですな、はい、うん、
それを模倣して、まあ、このような貨幣と、まあ、呼ばれているような形が作られたのだろうと思います。
反対側の端の方にね、これはなんかカミソリのような形、うん、あるいは小刀のような形のものが並んでますが、これも貨幣。
はい、こちらは先ほどの農具とは対照的でして、はい、今度は主におそらくは工具として用いられただろうと考えられる形をしております。
ナタとか斧ですよね。
もう少し小型のものだとは思うんですけども、例えば何かこう木に何かを刻んだりですとか、
はいはい、
まあ、ちょっとしたものを切るのに使うような、
ね、あ、そうか、小型なと考えて、
はい、まあ、今で言うとまあカッターに相当するようなものじゃないかと、
ね、そんな形感じですね、
はい、
全長10センチぐらいで刃の幅が1センチか2センチぐらいのもので、ずっと絵があって、その絵の先には丸いし、まあ、飾りみたいなもの、これに紐つけてぶら下げたんかもしれません。
そうですね、その可能性もありますね。
そうですか。で、これが同じように、ふと同じように品物と取り替えるための貨幣として使われた。
はい、中国でも海沿いのおそらく漁業が盛んであっただろうと考えられる地域では、あまり農具というのは身近ではなかったと考えられますので、
それに代わるものとして、
はい、身近にあった、うん、青銅で作られたものとは何かという時にこのような工具だったのではないかと。
今こうやって拝見させていただいている青銅の斧とか、あるいはこの小刀のようなもの、これが一番古い形の、まあ、貨幣であっただろうというふうに思われるわけですね。
まあ、正確に貨幣であったかどうかというのは難しいんですけれども、うん、まあ、このようなものが貨幣の始まりではあるとは考えられます、
ね、石谷さんのお考えをお伺いしたわけですが、その次のケースに行きますと、先ほどのその農具、クワのような形の小さいものがさらに薄くなった形で陳列されてますね、はい、これはだいぶこう後になるわけですか。
はい、先ほどのケースのものから、まあ、後とは言ってもまあ数十年からまあ100年ぐらいまでの、はい、期間だとは思うのですけれども、はい、だいぶ形を変えまして、
なるほど、
立体感を失って、うん、平べったい形に変わっています。
そうですね、はあはあ、これならまあ数持っていても大丈夫と言いますか。
そうですね、重ねることができますね。
できますね、なるほど。こういうふうに発達してきたわけですか。
はい、
こう丸いのが出てますが、これは
中国の戦国時代の半ばから終わりの頃に近づきますと、
はい、
まあ丸いお金が、まあ、この頃になるともうお金と呼んでも問題ないと思うんですけども、まあ、このような形のものも出てきます。
あ、そうですか。で、まあ、クワのような形もそのまま残っていたりするんですが、それぞれに模様が入っていたり、字かどうか分かりませんけど線が入っていたりするんですけど、
字が書いてまして、どういう内容が書かれているかと言いますと、はい、まず一つは地名なんですね。どこでこの貨幣を作ったかという地名が書かれてます。で、あともう一つは、重さですね。
あ、書いてある。
はい、そのもの自体が、何グラムほどのものであるかというのが書かれている場合があります。
はあ、でこれもやっぱり紀元前のものなんでしょう。
そうですね、はい、紀元前の300年から200何十年という時代のものですね。
まあ、それ土中から出てきたわけですな。
そうですね、もともとは土の中に埋まっていたものですね。
でそういう古いものであるにもかかわらず形がほぼ一緒、それから重さもわざわざこれ測った上で石谷さん書いてらっしゃるんだと思いますけれど、おおよそ似ているということは、これはもう貨幣として均一のものが作られていたんだということが明らかですね。
貨幣として均一というところまではなかなかやはり難しいんですけれども、うんうん、少なくとも重さを統一しようという発想は間違いなくあったと思います。
ねえ、でこちらに先ほどの小刀のような形のものもまた形をさらに薄くしてといいますか、
はい、
持ちやすくしてといいますか、そういう形でこう並べられていて、丸い貨幣ももう出てきているよということで並べられてますね。
はい、戦国時代というと皆さんも戦国七雄という言葉を聞いたことがあると思うんですけども、中国の中で、いろいろな国が、はい、国に分かれておりまして、それぞれの国で、様々な貨幣を使っていたということなんですけども、
そういうことです。
戦国時代の終わりになるとどの国でも丸い形の貨幣が出てきてるんですね。
なるほど。まさにこれは貨幣の歴史が、一堂にこう並べられて分かりやすくされて、この反対側のもう一つ真ん中のショーケースにはちょっと分厚い大きめの小刀のような形のものが並べられてますが、
はい、こちらは戦国時代の姓という国の貨幣になります。
なるほど、国が違うんですな、
はい、
でこの一番端にある土で作られたような、これがこの貨幣を作るための、まあ言うたら鋳型でしょうか、はい、
そうです、こちらが鋳型になります。
こういうものをまず作って、そこへ青銅を流し込んで作っていたということなんですね、
はい、やはり高度な技術が必要だということがわかりますね。
そうですね。いやいや、これずっと今拝見させていただいてご説明もいただきました。これによってこの今使っている貨幣、まあ100円の硬貨とか我々財布に入れてますけど、それらのものがもともと人の世の中で、人類の生活の中で現れた時、どんなことからそうなってきたんやろうということが、一番昔から、紀元前からですからね、紀元前300年400年時から出てあったんやでということが分かりますし、それがどんなふうな変遷を得て今今日に至ってる、今日まではまだこの転換では分かりません、石谷さんわざとここで止めたんですな。
はい、この研究所には本当に多くの貨幣がございますので、はい、ちょっと一度に出してしまうのはあまりにもったいないというのもございまして、
ね、またこの次のお楽しみということで、
はい、楽しみにしていただけたらなと。
僕も楽しみにしてますので、次の転換でまたお話しいただきますようにお願いいたします。どうもありがとうございました。ここまでのお話、研究員の石谷さんのお話を伺いながら、古い青銅の貨幣を拝見いたしました。さらにこの後には丸山派四条派の絵画も陳列されています。そちらのお話をちょっとこれからお伺いしてみたいと思います。この絵画についてはもう黒川古文化研究所では、研究員の杉本さん長くここで、研究していらっしゃいます。杉本さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今回もまた絵画が出てます。
はい、
今回の絵画はどんなふうなところが中心なんでしょうか。
京都大阪江戸時代の後半に隆盛しました丸山派というのと四条派というのを主に展示をしております。
どちらもよく聞く名前なんですが、同じ時代に同じように栄えた会派なんですか。
実はですね、両方ともに存在したんですけども、はい、むしろ京都で栄えるのは丸山派の後に四条派というような形になっていきます。
あ、そうなんですか、
はい、
やっぱり京都、
京都が中心です ね、
ね、はい、江戸の方といいますか東京の方には会派っていうのはなかったんですか。
実はですね、よく言われるんですけども、うん、京都に友禅染というのがございますけども、 ああいう友禅染っていうのはどうも東京受けしないんですね。
はは。
でそれと同じような形で丸山四条派というのもちょっと江戸の人たちには物足りない、要はパンチが足りないという、そういう絵画です。
そうなんですか、
はい、
京都は緩やかなんですか。
そうですね、はんなりという言葉が適切かと思いますけども、その輪郭線が基本的に強くないんですね。
なるほど。
ですから割とこうぼやっと、はあ、要は輪郭線なしに面的にものを表現するということに長けた流派でありまして。ああ、
そうですか、
はい、
丸山派も四条派もそれぞれそういう同じような傾向ですか。
そうですね、丸山派というのは丸山応挙という有名な画家がおりますけども、この人から始まった流派でして、で四条派というのはその丸山応挙に習いました、まあ、大阪ではご存知の五春という方から始まってます、
うん、ははは、そうですか、
はい、で若干違いがありまして、丸山応挙の画風に実は五春という人は与謝蕪村という人にも習っておりまして、はいはいはい、これ俳諧の先生ですね、で俳諧のその面白さ滑稽さ、
はい、
あるいは自然風景を見て美しい、そういう感情を込めるというところが若干違います、はい、
純粋単純に絵画として絵を極めていくということと徘徊の精神までこの絵の中にということで少し違うでというところですね。
そうですね、丸山というのはよく写実的だという言い方されるんですけども、ね、はい、その写実性というのはちょっと薄めてより情感に富んだ表現というのを四条派は得意としています。
ああ、そうなんですか、はい、それじゃあもう実際にこの絵の方で 拝見していきたいと思いますが、丸山派の中でこう書かれ、書けられている作品代表的なものをちょっと ご説明いただけますか。
そうですね、今回のメインは後ろに並んでおります屏風の方が、まあ、皆さんにとってはインパクトが強いものではないかなと思います。
畳が引いてありますので、ここへ座って拝見した方がいいんでしょうね。
そうですね、ここの研究所はもうぜひともくつろいで来ていただきたいなということがありますので、そのある種サービスと申しましょうか、そういうのもおこがましいと思いますけども。
なるほど、はい、6曲の屏風が一層きちんと並べられていて、それには鯉ですか。これ
そうですね、非常に大きい鯉が3匹ほど、はい、
ですね。
丸山派というのは物の大きさなんかに非常にこだわっておりまして、はい、まあ、鯉を大きく描く以上はやっぱり松も大きく描くべきだということで、はい、まあ、見てご覧いただいたら分かりますように非常に大きいんですね、松が。
そうですね、大きな松ですな、
まあ、それゆえ迫力があるとも言えるんでしょうけども。
そうですね、はい、片や四条派の絵の中で何か代表的なものといいますと、
こちらに並んでおります大阪で有名な西山宝円という画家の作品なんですけども、京都の龍安寺を描いた作品です。
あ、そうですか、これお寺が描かれてるんですね、
はい、
でも手前に立派な木が描き込んであって、その向こうに池があって、はい、その向こうに庵があるという、
はい、今大変ご指摘いただいたんですけども、前にこの松なんですね、で雪が積もってる松というのは、はい、まさに丸山四条派の得意とするところでして、はい、いかにこれを、まあ、輪郭線なしに、要は白、雪というのは白抜きで表現してますから、はい、要は白い絵の具をプラスの考え方で塗っていくということではなくて、むしろマイナスなんですね。初めからこの部分を雪で表現しようというところで、はあ、後の部分を彩っていくと、そういう描き方です。はい、
描かれてない松なんですな、実は。
そうですね、実は描かれてないんですね。
描かれてない松の木というか、
はい、
そうやけど姿はきっちり見えますし、立派な松の木が描かれています。ま
あ、これが京都の皇族方に非常に受けたみたいで、もう1700年代後半にはもうこういう雪松の表現っていうのを京都中席巻していくと、そういう代表的な絵が、まあ、伝統的に描かれてたということになります。
簡単なお話を聞きながら、これ20点ほどもある絵をゆっくり拝見したら、もうこれはもう本当に堪能できると思います。とても楽しい展覧会ですね。
まあ、ぜひ皆さんお越しいただきたいなと。
スムーさん、は
い、
この後講演会を やられるんですかね。
そうですね、5月13日の土曜日になりますけども、はい、絵画鑑賞入門と称しまして、丸山四条派という、はい、今申しましたような話をもうちょっと噛み砕いてお話をしようかなと考えています。
どうぞ皆さんお越しになってください。どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
もう一つのこの今回の名品展の、特徴といいますかテーマですけれど、こちら のお得意の刀剣と刀装具ですね。川見研究員さんにお話を伺いたいと思います。川見さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
やってまいりました。
よろしくお願いします。
黒川ではこの刀剣が出るというのを楽しみにしていらっしゃる方が大勢拝見に来る方の中でいらっしゃるようで。
そうですね、毎年春に展示しておりますので、まあ、だんだん定着してきたかなと思います。
春になったら黒川で刀やでということで。
ありがとうございます。
有名になってまいりました。だいたい毎回一振りはお見せいただいてる。たまに一振りじゃもうちょっとなという気もする時があります。というのはこちらには、何百という刀剣があるんでしょう。
だいたい120振り。
120振り、はい、すごいですね。それのうちで一振りだけ選ぶというのも、まあ、毎回大変なんでしょうけど、今回はたくさんありますね。
今回は5振り展示しておりまして、はい、でいつも中身の刀身だけを展示していることが多いんですけれども、はいはいはい、今回はその刀身についているこしらえという、まあ、外身ですね、鞘とかそちらの方も並べて展示しておりますので、
なるほど、
いつもとはちょっと違った、はい、見方ができるのかなと思います。
刀剣を拝見する時のポイントっていうのは何でしょうね。
時代によって姿形っていうのも変化していきますし、武器ですので折れたり曲がったり、そういう実用をやっぱり考えて、それなりの手間をかけているんですね。それを表面見ておりますと、そういった痕跡が現れてますので、その美しさっていうのを見ていただきたいです ね。
解説の、キャプションじゃないこう解説文を展示していただいてますので、それをまあ見せていただくとその辺のことがよくわかるとい
そうですね。今回はただこしらえの方に少しスポットを当てておりますの で、特にこしらえ見てみますと、 江戸時代にどこの家が持っていたかっていうのが分かる場合がありまして、例えば今回2つ展示しておりますのが、1つはあの生駒家という旗本の家になるんですけれども、まあそちらのものだというのがまあ分かる刀がありまして、これはあの持ち手のところに刀身の方に生駒さぬきの神という金でこちらに入ってます。
そうなんですか。それ、あ、これはもう鞘や塚や全部外してみたところに書いてあるという。
そうなんですね。
外してみて分かるということですね。で、
実はこの刀のこしらえを見てみますと、はい、こちらの金具に家紋が入ってまして、
はいはい、
あのこれ車輪源氏車っていう車 の
車輪ですね。
車輪の家紋なんですけども、はいはいはい、これが生駒家の家紋
ですね。あ、そういうことをしてるんですか。はい、
ですので、まあ、生駒家に伝わった刀剣なんだろうというのが分かり、
なるほどね。
からこちらの方は大和郡山に柳沢家っていう柳あの大和郡山藩の柳沢家に伝わったというのが分かる刀でして、
はい、
これはあの柳沢義康っていう方が有名ですけれども、その当主が五代将軍の綱吉からあの賜った刀がこちらの刀なんですね。
あ、そんなことが分かってくるんですね。はい、
でこちらへ見てみますと実際にあの葵の御紋が
入ってますね。入ってます。はは、間違いなく、
はい、
あ、そうですか。塚のところにちゃんと家紋が入っている、まあ、というふうな形でこれたくさんの刀剣が、並べられていて、それにそれぞれ、あつらえしつらえがしてあるなというのが分かるわけですが、その他にも小さな道具類がたくさんこう展示されています。これは刀にこう付随するものということですかね。
そうです。このこしらえにつく、はい、まあ、つばとかですね、はいはいはい、その他にもいくつか、まあ、小さな金具がついておりまして、
はい、
まあ、今回主にその素材に着目をして、
まあ、
展示をしています。
あ、そうですか。でもこれあのなんかもう今でも女性の方がブローチにしたら面白いだろうなと。
そうですね、本当にアクセサリーに使うような本当に細かい彫金技術が使われて
と細かい彫りがしてありますもんね。はい、
素材も様々、金銀だけではなくていろいろな金属使って
素晴らしい
カラフルに表されてますので。
そうですね、デザインといい色合いといいこの材質がそのまま上がるような、素晴らしい作品ですよね。そういうものが並べられています。これも刀を見るだけではなくてそれにまつわるいろんな細工、これはもう、随分腕の達者な匠が作られたもんだということですので、ぜひぜひこういうものも拝見していただけたら。毎回のことですけどこちらへ来たら本当に刀についての知識が広がる、楽しみです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川見さんも講演会をなさる予定ですね。
そうですね、5月の20日にあの主に刀装具について、
あ、まあ、
基本的なことをちょっとお話しようかなと思ってます。
そうですか。じゃあそこへ来られる13日が杉本さん、20日が、川見さん、それぞれ講演をされます。そこではさらに詳しいお話が聞けると思いますのでどうぞお越しください。なおあの黒川古文化研究所では土曜と日曜には阪急の苦楽園口の駅からバスを出されてここまで歩いてこなくても来れますよというサービスもしていらっしゃいます。どうぞそれもご利用いただいたらどうでしょうか。今日は黒川古文化研究所春の名品展について現場へ来て拝見しながらお話を伺いました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。